広報長泉2020年6月1日号ナンバー1364発行長泉町役場編集行政課電話 055-989-5500 郵便番号 411-8668 静岡県寸東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e メール広報@town.nagaizumi.lg.jp 音訳声のサークルあけぼの記事は一部割愛してお届けしています。今月は長泉写経だよりがあります。1日号の後続けてお聞きください。特集新型コロナウイルス感染症対策ストップ感染拡大感染しない感染させないために私たち一人一人ができること。今こそ心を一つに町民の皆さんの生命と健康、生活を守るために、ゴールデンウィーク期間における皆さんの帰省、外出、営業などの様々な自粛や、3密を避けるなど、感染予防対策のご協力により、全国的に新規感染者数は減少に転じています。町では町民の皆さんの生命と健康を守るため、町長を本部長とする、長泉町新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、幼稚園、保育園、子ども園、学校などの臨時休業、各種行事の中止、延期、規模縮小、公共施設の休館、利用制限など、感染予防に向けた様々な対応を行ってきました。また、新型コロナウイルスの感染拡大により、業績悪化を受けた企業や個人に対する給付金や休業要請協力金、小口資金貸付、税や料金の猶予制度、さらに5月18日月曜日には、4月23日木曜日に引き続き2回目の町議会臨時会を開き、水道料金の基本料金免除、児童扶養手当受給者、就学援助準要保護認定者に対する緊急支給給付、経済変動対策貸付金利子補給の町独自の3つの支援策について議会の承認を得ました。しかしながら現状では感染拡大防止に国全体として今後も取り組まなければならない状況になっています。町では引き続き新型コロナウイルス感染症への対策に全力で取り組んでいきますので、町民の皆さんも新しい生活様式を実践するとともに、不要不急の外出を控え、不確かな情報に惑わされたり、必要以上に恐れたりすることなく、最新の情報は町ホームページや報道などで確認してください。新型コロナウイルス感染拡大を防ぎ、困難な状況を乗り越えていくためには、私たち一人一人が心を一つにして力を合わせていくことが大切です。皆さんのご協力をお願いします。まずは、戦うべき敵、ウイルスを知ろう。新型コロナウイルスとは？新型コロナウイルスはコロナウイルスの一つで、ウイルス性の風邪の一種です。コロナウイルスには、今回蔓延しているウイルス以外に、これまで6種類が見つかっています。ウイルスは自分自身で増えることはできませんが、人の粘膜などに付着し、その後、細胞内に入り込んで増殖します。また、粘膜には入り込めるが、健康な皮膚には入り込むことができないと言われています。なお、物の表面についたウイルスは、時間が経てば壊れてしまいますが、付着するものの種類によっては、1日から3日間程度感染力があると言われています。症状の特徴、発熱や喉の痛み、 咳が長引くこと、1週間前後が多く、強いだるさ、倦怠感を訴える方が多いです。また、感染しても軽症である場合が多く、インフルエンザと比べ重症化するリスクが高いと考えられます。重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されています。特に高齢者や妊婦、糖尿病、肺疾患など基礎疾患のある方は、重症化する危険性が高いので注意が必要です。また、感染から発症までの潜伏期間は、1日から 12.5 日、多くは5日から6日と言われています。一般的にインフルエンザと比べて潜伏期間が長く、さらに1人の感染から新たに感染の広がる人数、感染力が多いと言われています。感染経路。新型コロナウイルスは基本的には飛沫感染と接触感染により感染します。飛沫感染、感染者の飛沫、くしゃみ、咳、唾などと一緒にウイルスが放出され、そのウイルスが他の方の口や鼻などから吸い込んで感染します。接触感染、感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りのものに触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻、目を触ると粘膜から感染します。国立感染症研究所資料より。なお、閉鎖した空間の中で多くの人と近距離で会話した場合、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあると言われています。新型コロナウイルス Q&A 質問1、感染を拡大させないために私たちは何をすればよいですか？答え、まずは自分自身への感染を防ぐこと、他の人に感染させないことです。インフルエンザでは感染すると発熱などの症状により感染を自覚しやすいのですが、新型コロナウイルスでは多くの方が軽症で感染に気づかないことが指摘されています。特に若い世代は症状が軽いことが報告され、最近では20歳代、30歳代の感染者が高齢者より多くなっています。具体的な対策は、不要不急の外出や3つの密を避けること、手洗い、咳エチケット、新しい生活様式の実践です。質問2、濃厚接触とはどのようなことですか？答え、濃厚接触を判断する上で重要な要素は2つあります。1つ目は距離の近さで、2つ目は時間の長さです。具体的には必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離1メートル程度で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。質問3、症状のない方からも感染しますか？答え、現状でははっきりしたことは分かっていませんが、通常肺炎などを起こすウイルス感染症の場合、症状が最も強く現れる時期に他の方へウイルスを感染させる可能性が最も高くなります。ただし、症状のない方からも感染が広がるとの研究結果もありますので、人と人との距離を取ることや手洗い、マスク着用、咳エチケットなどの感染症対策、十分な睡眠をとるなどの健康管理を心がけて予防に取り組む必要があります。質問4、感染者が報告されている地域、外国、国内から送られてくる手紙や食品などから感染しますか？答え、現在までに感染者が報告されている地域からの物品や食品を介して感染したという報告はありません。質問5、新型コロナウイルス感染症の疑いで医療機関を受診するときに気をつけることはありますか？答え、風邪の症状や発熱、だるさ、息苦しさなどの症状があっても、現時点では新型コロナウイルス感染症以外の病気であることの方が圧倒的に多い状況です。ただし、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、かかりつけ医や複数の医療機関を いきなり受診するのではなく、帰国者接触者相談センターに必ず相談後、病院を受診してください。なお、受診する際はマスクを着用し、手洗いや咳エチケットを徹底してください。質問6。部屋でじっとしている時間が多くなりました。運動した方が良いですか？答え。1日一度は玄関から外に出ましょう。部屋の空気を入れ替え、一歩外に出て深呼吸してください。ラジオ体操も天気が良い日に屋外で行うことがおすすめです。日光に当たると体内で骨を強くする働きのあるビタミン D が作られ、骨粗鬆症の予防にもなり、免疫力も上がります。質問7。新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法や詐欺が発生しているのは本当ですか？答え。全国的に新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法や詐欺電話が多発しています。町内でも役場職員になりすまして、給付金の手続きに時間がかかってしまうので、早急に振り込みをするため、住所、氏名、口座番号、キャッシュカードの暗証番号を教えてほしいと、個人情報を聞き出そうとする詐欺電話が発生しています。不審な電話はすぐに切るとともに、不審なメールも無視しましょう。また、公的機関の職員が暗証番号などを聞き取ることや、キャッシュカードを受け取ることは絶対にありません。ご注意ください。今すぐできる4つの感染予防対策。新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、手洗いと咳エチケット、3つの密を避けることです。また、ソーシャルディスタンス、社会的距離を意識することや、十分な睡眠、食事をとって体調を整えるなど、一人一人が感染症対策と健康管理への意識を高めることが重要です。ポイント1、手洗い。ドアノブや手すり、スイッチなどに触れることにより、自分の手にウイルスが付着する可能性があります。外出先から帰宅した時や、調理の前後、食事の前、咳をした後などは、こまめに手洗いしましょう。水と石鹸でウイルスは減らせます。手洗いを丁寧に行うことでウイルスを除去できます。さらに、アルコール消毒液を使用する必要はありません。ポイント2、咳エチケット。咳エチケットとは、感染症を他人に感染させないよう配慮する社会的マナーのことです。感染症を他人に感染させないために、電車や職場、学校など人の集まる場所では、マスクを着用して、咳やくしゃみが出るときは、周囲の人からなるべく離れて、ティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻を覆ってください。ポイント3、マスクの正しい脱着方法。正しい付け方。マスクの裏表と上下を確認する。鼻と口を確実に覆い、顔のカーブに合わせてワイヤーを折り曲げる。隙間なくフィットしているかを確認する。正しい外し方。マスクのゴムを持って片耳のゴム紐を外す。表面に触れないように反対側のゴム紐を外す。マスクのゴム紐を持ったままゴミ箱に捨てる。マスクの効果について、表面は汚れていると考え、触らないようにしましょう。また触ってしまったら手洗いしましょう。また感染している人からの飛沫感染を防ぐ効果は限定的ですので、過信しすぎないようにしてください。ただし、症状のある方が飛沫によって、他の人に感染させないことや、目、口、鼻を触りにくくすること、気道を加湿するなどには有効です。ウイルスは目や口、鼻の粘膜に付着することで感染します。ポイント4、身の回りを清潔にしましょう。接触感染を防ぐためには、手がよく触れる場所を清潔にすることが大切です。食器や手すり、ドアノブ、スイッチなどの消毒には、アルコール消毒液よりも、熱水や 0.05% に薄めた塩素系漂白剤による消毒が有効です。1日1回以上消毒しましょう。ノロウイルスなどにも有効です。 感染したかもと思ったら、感染が疑われる時の相談窓口、病院受診について、すぐに相談が必要な場合、息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある方、発熱や咳など比較的軽い風邪症状がある高齢者や妊婦、基礎疾患のある方、軽い発熱や咳など比較的軽い風邪症状が4日以上続く場合、帰国者・接触者相談センターに相談してください。平日午前8時30分から午後5時15分は、電話 050-5371-0561 または050-5371-0562、土曜日、日曜日、祝日を含むそれ以外の時間は、電話 050-5371-0561。 症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合はすぐに相談してください。症状がない、軽いけれども感染していないか不安な方、微熱、咳、その他の相談のある方、かかりつけ医にまずは電話で相談してください。または厚生労働省相談窓口、電話0120-565653、受付時間は土曜日、日曜日、祝日を含む午前9時から午後9時です。体調に変化があった場合、発熱など風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控えてください。体温測定など毎日の健康観察と行動の記録をお願いします。基礎疾患、持病がある方で症状に変化があった方は、かかりつけ医に電話で相談してください。医療機関受診時のお願い。複数の医療機関を受診することで感染が拡大した事例があります。複数の医療機関を受診することは控えてください。新型コロナウイルス感染の疑いで医療機関を受診される方は、必ず相談センターで相談後受診してください。医療機関を受診する際は、マスクの着用や手洗い、咳エチケットの徹底をお願いします。家族に感染の疑いがあったら、家庭内でご注意いただきたい8つのポイント。本人は外出を避けてください。また、ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察を行ってください。さらに、不要不急の外出を避け、特に、咳や発熱などの症状があるときには、職場などには行かないようにしてください。1、できる限り部屋を分けましょう。2、看病をする方を1人に限定しましょう。3、全員がマスクを着用しましょう。4、こまめに手を洗いましょう。5、定期的な換気をしましょう。6、手で触れる共有部分を消毒しましょう。7、汚れた衣服やシーツは必ず洗濯しましょう。8、ゴミは密閉して捨てましょう。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 特集、新型コロナウイルス感染症対策を続けます。新型コロナウイルス関連支援策一覧。はじめは町民の皆さん向けです。受け取る、すべての町民の方、特別定額給付金1人当たり10万円。問い合わせ、特別定額給付金担当、電話 918-2012。 子育て世帯の方、子育て世帯臨時特別給付金、対象児童1人当たり1万円。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。 収入が減少した方、住宅確保給付金、原則3ヶ月、家賃相当額、上限あり。問い合わせ、町社会福祉協議会、電話 988-3920。 療養のため勤務できない方、 国保後期高齢者医療加入者、傷病手当金、療養により勤務ができなかった期間に対して支給。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5513。 借りる、収入が減少し生活が苦しい方、生活福祉資金、緊急小口資金特例貸付、10万円、特例20万円の無利子での貸付。問い合わせ、町社会福祉協議会、電話 988-3920。 猶予、住所移動の届け出をされる方、住民窓口化手続き、転入、転居届の届け出、提出期限の猶予。なお、小中学校の転校や国民健康保険などの手続きに影響がある場合があります。あらかじめご確認ください。問い合わせ、住民窓口課、電話 989-5509。 収入が大幅に減少し、徴税や水道料金が払えない方。1、徴税。徴収猶予による分割納付。問い合わせ、税務課、電話 989-5507。 2、水道料金や下水道使用料の納付猶予。相談内容により対応。問い合わせ、上下水道サービスセンター、電話 989-5527。 減免猶予、収入が減少し国民年金保険料が払えない方、国民年金保険料の減免猶予など、所得が相当程度まで下がった場合保険料を減免。問い合わせ、福祉保険課、電話 989-5513。 次は事業者の皆さん向けです。受け取る、売上高が 20% 以上減少した小規模企業者の方、町独自のものです。小規模企業者臨時給付金10万円、売上高 50% 以上減少の場合は20万円。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 売上高が前年同月比で 50% 以上減少した事業者の方、持続化給付金。法人は最大200万円、個人事業主などは最大100万円。問い合わせ、持続化給付金事業コールセンター、電話 0120-115-570。 売上高が前年同月比で 10% 以上減少した小規模事業者の方、経営力向上補助金50万円を上限に3分の2を補助。問い合わせ、町商工会、電話 986-0685。 借りる、売上高が5から 20% 減少した小・中規模事業者や個人事業主の方、中小企業向け経済変動対策貸付、8000万円を上限に融資。問い合わせ、県商工金融課、電話 054-221-2513。 町独自のものです。中小企業向け経済変動対策貸付金利子補給、 1.3 から 1.4% の利子を町が負担、1回目の返済日から3年限度。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 以上、5月20日現在で作成しています。
最新情報はお問い合わせください。町ホームページにもあります。次に新規の緊急支援策をお伝えします。新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国などの緊急支援策について、令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金、対象令和2年4月分、3月分を含むの児童手当の受給者の方、なお特例給付の方は対象外です。対象児童は令和2年3月31日までに生まれた児童で、3月まで中学生だった児童、新高校1年生も含まれます。新高校1年生については令和2年2月29日時点での居住市町村から支給されます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。 新型コロナウイルス感染症による国民健康保険税及び介護保険料の減免。新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少など一定の条件に該当する場合、申請により国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けることができます。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、税務課、電話 989-5506。 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う町独自の緊急支援策について、各種証明書の発行手数料の無料化。新型コロナウイルス感染症の影響で金融機関などの融資や貸付制度などを受ける際に必要な各種証明書の発行手数料を当面の間無料にします。対象、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う融資や貸付制度などを利用する町民または町内事業者。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、住民窓口課、電話 989-5509。 水道料金の基本料金の減免。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛により生活費の負担が増加している状況を踏まえ、水道事業からの支援策として町水道の給水契約者に対して基本料金分を減免します。減免期間、奇数月検診地区、7月請求分から10ヶ月分、偶数月検診地区、8月請求分から10ヶ月分。減免額、例一般家庭の合計20ミリメートルの場合、2ヶ月分の基本料金は1890円となり、10ヶ月で9450円の減免。減免の手続きは必要ありません。駿河ビレッジ簡易水道事業と桃沢地区専用水道については、事業者に対して補助を行います。詳細はお問い合わせください。町ホームページにもあります。問い合わせ、上下水道サービスセンター、電話 989-5527。 児童扶養手当受給者緊急支援給付金。新型コロナウイルス感染拡大防止による経済情勢の悪化に伴い影響を受けやすい一人親家庭などの生活安定のため、町独自の緊急対策として支援給付金一時金を支給します。対象、令和2年4月分の児童扶養手当受給者。対象者には個別に案内を送付します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども未来課、電話 989-5573。 準要保護児童生徒に関わる緊急支援給付金。小中学校の準要保護世帯へ支援給付金一時金を支給します。対象、令和2年5月29日までに就学援助の 準要保護申請を行い、認定を受けた児童生徒の保護者、児童扶養手当受給者と生活保護受給者は除く、対象者には個別に案内を送付します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、教育推進課、電話 989-5529。中小企業向け経済変動対策貸付金利子補給。新型コロナウイルス感染拡大で経営が悪化した中小企業の資金繰りに対応する県制度融資を受けられた方の利子を一部町が補給します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ産業振興課、電話 989-5516。 小規模企業者臨時給付金。新型コロナウイルス感染症の影響で経営に大きな影響を受けている小規模企業者の事業主に対し、臨時給付金を支給します。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。
そこのあなた、がん検診を受けましょう。自分はがんにならないから大丈夫と思っていませんか？がんは早期のうちには自覚症状がありません。年に一度がん検診を受け、早く見つけて早く治しましょう。がん検診って何でやるの？生涯のうちにがんにかかる可能性は2人に1人と言われています。がん検診はがんの早期発見と早期治療、そしてがんによって命を落とすことを回避することが大きな目的です。またがん検診を定期的に受診することでがんの発見率も高くなります。ご自身とご家族のためにもがん検診を受けましょう。検診期間、6月15日月曜日から10月31日土曜日。対象、胃がん検診35歳以上、肺がん検診40歳以上、大腸がん検診40歳以上、前立腺がん検診50歳以上男性、子宮頸がん検診20歳以上女性、乳がん検診40歳以上女性。費用無料。なお、新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、検診の内容が変更、延期または中止する場合があります。最新の情報は、町ホームページまたは健康増進課までお問い合わせください。受診までの流れ。1、受診票を受け取る。対象の方には、6月上旬にがん検診などの各種検診の受診票が一体化した長泉町成人健康診査受診票を送付します。2、受診する医療機関を選ぶ。受診票には指定医療機関の一覧が同封されています。医療機関によっては予約が必要な場合もありますので、事前に各医療機関にお問い合わせください。3、健康審査。検診を受診。持ち物、健康保険証、長泉町、成人健康審査受診票。全国のがん統計。死亡数。1位、肺がん。2位、大腸がん。3位、胃がん。罹患数。罹患とは病気にかかることです。1位大腸がん、2位胃がん、3位肺がん。がん検診のメリット。早期の段階でがんを発見でき、早期治療につなげることができます。ポリープや潰瘍など、がんになる前の病変を発見でき、がんになるのを防ぐことができます。がん検診のデメリット。 がん検診の判定や結果が 100% 正しいというわけではありません。がんの場所や種類によって発見しづらいことや、がんでなくても要精密検査と診断される場合もあります。検査によって体に負担がかかってしまうことがあります。バリウム検査による便秘や内視鏡による出血や、線香、胃や腸に穴が開いてしまうなどの問題があります。がん検診は単発の受診ではなく、定期的に受け続けることが大切です。町で行っている6つのがん検診。肺がん。日本人のがん死因第1位。タバコを吸う人も吸わない人も毎年検診を受けることが重要です。原因と危険因子。肺細胞の遺伝子に傷がつくことで発生します。タバコを吸うと肺がんにかかるリスクが男性は約4.8 倍、女性は約 3.9 倍に増加します。胃がん、治癒率が格段に上がり、今や治るがんと言われています。治るがんの段階で発見するには検診が欠かせません。原因と危険因子、多量の塩分摂取や飲酒、喫煙などいくつかの要因があります。近年ではヘリコバクターピロリ菌も危険因子と言われています。前立腺がん、高齢化社会を背景に年々増加中、進行すると転移しやすいがんです。原因と危険因子、遺伝や食生活、加齢などが関連すると考えられています。大腸がん、日本人で一番患者の数が多いがんです。検診を毎年受けると大腸がんの死亡リスクが60から 80% も下がります。原因と危険因子。運動不足や野菜、果物の摂取不足、肥満、飲酒などが主な要因です。生活習慣や食の欧米化が原因と言われています。乳がん。日本人が乳がんにかかる数は年々増加。定期検診とセルフチェックが重要です。原因と危険因子。初経年齢が早い。出産歴がない。授乳歴がない。飲酒習慣。閉経年齢が遅い、初産年齢が遅い、閉経後の肥満など。子宮頸がん、20から40代で急増中です。若い世代でもがんになる可能性が高いです。原因と危険因子、ヒトパピローマウイルス、HPV に感染することが考えられています。HPV は、性交渉により感染し、多くの女性が一生に一度は感染すると言われています。通常は免疫機能により排除されますが、長期間感染が続く場合、がん化することがあります。禁煙でがんを予防しましょう。タバコは様々ながんのリスクを高めることが分かっています。ニコチン依存は、習慣や思考ではなく治療の必要な病気とみなされるようになりました。町では禁煙外来治療費助成を行っています。禁煙治療にかかる費用の一部を助成することにより、禁煙に向けた取り組みを支援し、生活習慣病予防及びがん予防を推進しています。詳細はお問い合わせください。がん検診を受けて精密検査が必要と判断されたら、必ず精密検査を受けてください。がん検診でわかるのは、がんの疑いがあるかどうかのため、精密検査を受けることで初めてがんかどうか判断されます。 精密検査を受けずにいると、がんが進行してしまう可能性があります。必ず精密検査を受けましょう。年に一度はがん検診を。町のがん検診は無料です。特定健康審査や企業での検診、人間ドックと合わせて、町のがん検診を利用すると、費用を抑えて受けることができます。また、日頃のご自分の体の様子から、検診結果に問題がなくても、体重が減るなどの気になる症状がある場合は、検診を待たずにかかりつけ医へ相談しましょう。問い合わせ、健康増進課、電話986-8769。
6月7日日曜日から13日土曜日は、危険物安全週間です。危険物の保安に対する意識の向上と啓発を推進するため、毎年6月の第2週は、危険物安全週間とされています。皆さんが手指の消毒などで使用する消毒用アルコールは、消防法で定める危険物第4類に該当するものが多く、下記に引火しやすくなっています。誤った方法で使用してしまうと、火災などの重大な事故を起こす原因となります。下記の近くで使用しない。容器の詰め替えをする場合は、換気された空間で行う、といったことに気をつけて、事故を防ぎましょう。令和2年度危険物安全週間推進標語、訓練で確かな信頼積み重ね、問い合わせ、富士山南東消防本部予防課、電話972-5802。区長の皆さんを紹介します。令和2年4月1日現在、元長久保、久保田正弘さん、上長久保、渡辺邦夫さん、屋台住宅、高橋俊孝さん、八部平、渡辺元夫さん、下長久保、下山翔吾さん、池田、鹿島はじめさん、小尻住宅、武藤よねさん、八戸、富澤正弘さん、駿河平、新見勝さん、南意識、松森茂さん、東米南意識、高橋正明さん、なめり、山田光一さん、上尖、上杉義美さん、総ヶ原、秋山春彦さん、エンゼル、剣持俊和さん、シャリエ中尖、松沢源流さん、中尖、山本克美さん、東レ自治会、後藤照正さん、小木曽、黒川昭弘さん、新野町上、秋山俊夫さん、新野町中、勝呂泉さん、新野町下、島本博さん、鮎壺、木下近和さん、シャルマン、岸本義弘さん、駅上、工藤富夫さん、駅中、高橋康之さん、駅下、宮内徹さん、鈴木原神、山田文和さん、鈴木原下、加藤博さん、シャリエ南、高島和則さん、シャリエ東、安西陽子さん、西、鈴木秀夫さん、原、有義治さん、東、諏訪部俊彦さん、三軒屋、石村光一さん、エンゼル西、湯川新一さん、グランツ、佐藤孝道さん、杉原、小泉秀明さん、原文、村田聡さん、高田、石渡貞信さん、竹原、大沼俊博さん、シャルマン竹原、坂本岸子さん、本宿、高田正隆さん。安全で安心な住みよい町を作るため、自治会、区に加入しましょう。住んでいる地区がどこの区かわからないなど、不明な点はお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話989-5500。楽しくポイントがたまる健康アプリ、長泉ちょうどいいウォーク。町では、令和元年度からウォーキングによる健康づくりを推進するため、歩数などに応じてポイントがたまる健康アプリ、 長泉ちょうどいいウォークを配信しています。6000ポイントで抽選により特典が当たります。対象、町内在住または在勤の18歳以上の方。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5575。情報ステーションプラス。安全で安心できる環境整備のため、道路や河川水路の適正な維持管理にご協力をお願いします。専用許可申請をお忘れなく。道路や河川水路に個人的なものを置いていませんか？詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5521。長泉町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例を制定しました。町の自然環境や景観と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るため、条例を制定しました。一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合の届出や、再生可能エネルギー発電事業を抑制する区域などについて定めています。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。 木造住宅の耐震補強工事の補助金を増額しています。大規模な地震により、耐震性のない建物の多くが倒壊する可能性があります。耐震補強工事の補助金の増額は、令和3年3月末で終了となるため、お早めにご相談ください。対象、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅。詳しいことはお問い合わせください。問い合わせ、建設計画課、電話 989-5520。ここでテープを裏返してください。